18ページお知らせ。町民の皆さんにお知らせしたい情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。2月の納付普通徴収分、納期限1月31日水曜、種類条件民税第4期分、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも第7期分、厚生などにより付加された税及び保険料の1月31日水曜納期限分、安全で便利な口座振替自動払い込み制度。この制度を利用すると、指定した金融機関の口座から自動的に振り替えて納付されます。納め忘れがなく、現金を持ち歩く必要もないため、安全で便利です。利用手続きは納期限の1ヶ月前までにしてください。口座振替自動払い込み制度による納付の場合は、領収書は発行していません。引き落としの確認は通帳の記帳によりお願いします。なお、車検のある軽自動車税については、継続検査用証明書を送付します。問い合わせ、税務課徴収収納係、電話 34-2111。 確定情報。木造住宅耐震診断を無料で実施。自宅が地震に耐えられる住宅かどうか無料で診断します。対象となる住宅、町内にある昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法の木造住宅、延べ床面積がおおむね250平方メートル以下で2階建て以下のもの、対象者、対象となる住宅の所有者、募集件数16件、申し込み順、募集期間1月31日水曜まで、問い合わせ申し込み、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、次の書類、住宅の所有者などが確認できる書類、住宅の付近見取り図、外観がわかる写真、昭和56年5月31日以前に着工された住宅であることが確認できる書類、徴税等納付状況確認承諾書などを添えて、観光・まちづくり推進課、電話 34-2085 へ。現回収団体に補助金を交付します。再生可能な一般廃棄物の回収活動を行う団体に対し補助金を交付します。これにより回収活動の活性化を図るとともに、ゴミ減量と資源の有効活用、ゴミ問題の意識の向上を図ります。今年度に清掃センター、環境管理課へ資源回収団体の登録を行っている団体は、年度内の資源回収活動終了後、資源回収団体育成補助金交付請求書に回収実績を記載して、支払い金、口座振替依頼書、回収業者の仕切り伝票、計量証明書とともに清掃センターへ提出してください。問い合わせ、清掃センター環境管理課、電話 33-5003。 病死講座、認知症サポーター養成講座。認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り支援する応援者である認知症サポーター養成講座を開催します。日時1月17日水曜午後1時30分から3時、場所ふれあいセンター、対象 町民、定員30人、問い合わせ申し込み、直接もしくは電話でふれあいセンター、電話 32-5550 へ。月曜火曜日、12月27日から1月4日は休み。四季郡人権研修会、アマデウス大西、おしゃべりコンサート、ピアノ演奏と笑いを交えた楽しいコンサートです。軽妙なトークで命の大切さやコミュニケーション豊かな生活を送るヒントをお届けします。ぜひお越しください。日時1月21日日曜午後1時30分から。受付午後1時から。場所、青垣障害学習センター、弥生の里ホール。主催、四季郡人権教育推進連絡協議会。問い合わせ障害教育課、電話 32-6193。 19ページ、総合的な学習における成果展示会。総合的な学習の時間において、町内小学6年生の児童が制作した土器や勾玉、感想文などを展示します。子どもたちが体験した内容や成果をぜひご覧ください。日時1月26日金曜から31日水曜、午前10時から午後4時、31日は午後3時まで。入場は閉館の30分前まで。1月29日月曜は休み。場所、青垣障害学習センター2階会議室。問い合わせ文化財保存課、電話 32-4404。 児童館イベント、光る電子オルゴールを作ろう、おもちゃドクターが教えてくれます。日時1月21日日曜午後1時30分から3時30分。場所、ふれあいセンター。対象、小学2年生以上。定員10人、先着順。材料費600円。問い合わせ申し込み1月7日日曜午前9時から直接または電話で。ふれあいセンター、電話 32-5550、 ファックス 34-2277 へ。月曜火曜日、祝日は休館。図書館講習会、かわいいカップ人形を作って遊ぼう。子どもと遊べるかわいい人形を作りませんか。軍手で作るとても簡単な人形です。お猿さんと小豚さんの2種類あります。申し込み時に作りたい人形を選んでください。日時1月27日土曜午後2時から4時。場所、青垣障害学習センター1階美術室。講師、元国立市図書館司書、矢野正恵さん。対象、大人。託児はありませんが、お子さん同伴での参加もできます。定員20人、申し込み順。材料費300円。問い合わせ申し込み1月10日水曜午前9時30分から。図書館、電話 32-0262 へ。保健所がん患者サロン、スズラン。がん患者サロンは、がん患者や家族同士が悩みや不安を語り合うことができ、同じ体験をした仲間が集う場です。かかられている医療機関やがんの種別にかかわらず参加できます。当日はがんピアサポーターも参加します。日時1月22日月曜午後2時から4時。場所、橿原市常盤町605-5、柏 橿原総合庁舎1階交流室。内容、参加者相互の交流、情報交換。対象、県内に居住されているがん患者や家族。申し込み方法、住所、氏名、電話番号、参加人数を電話またはファックスで申し込み先へ。問い合わせ、申し込み先、県中和保健所健康増進課健康づくり推進係、電話 48-3034、 ファックス 47-2315。 作業所のガレージセール。奈良応答会では地域との交流を図るため、作業生が無農薬茶やリサイクル品などを販売します。日時、1月31日水曜午前10時から午後1時。問い合わせ場所、千代1221-1、田原本町福祉作業所。電話 33-5824。 清掃センターからのお知らせ。年始のゴミ収集開始日、燃えるゴミの収集日が月曜、木曜日の地域。燃えるゴミ、1月4日木曜、古新聞紙パック、1月12日金曜。燃えるゴミの収集日が火曜、金曜日の地域。燃えるゴミ、1月5日金曜、古新聞紙パック、1月10日水曜。清掃センターへのゴミの持ち込み、開始日1月4日木曜、受付時間午前9時から午後3時30分。費用、家庭ゴミ 10kg につき50円、 10kg 未満は 10kg とみなします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や分別された資源ごみの持ち込みは無料です。資料汲み取り、開始日1月9日火曜。汲み取り依頼の電話受付は1月4日木曜から行います。1月8日月曜、成人の日は燃えるごみの特別収集を行います。燃えるごみの収集日が月曜、木曜日の自治会は午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。清掃センターへの持ち込みもできます。時間、午前9時から正午。問い合わせ、清掃センター環境管理課。電話 33-5003。 20ページ、今やろう防災アクション第7回。消火器を台所のガストーブルの近くに置いているご家庭はありませんか？火元に近いのはいいのですが、出火の場合に近づけないかもしれません。台所であればガストーブルから一番離れたところ、最もよくいる部屋、居間などに置いた方が賢明です。初期消火の3原則。1、早く知らせる。火事だと大声を出し、隣近所に援助を求める。声が出なければ、やかんなどを叩き、異変を知らせる。小さな火でも119番に通報する。当事者は消火にあたり、近くの人に通報を頼む。2、早く消火する。出火から3分以内が消火できる限度。水や消火器だけで消そうと思わず、座布団で火を叩く、毛布で火を覆うなど手近なものを活用する。3、早く逃げる。天井に火が燃え移ったら潔く避難する。避難するときは 燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を断つ。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059。 病死講座、県民のための健康セミナー in 大和高田市。肺の生活習慣病 COPD をご存知ですか？ COPD 慢性閉塞性肺疾患とは、放置すると呼吸がうまくできなくなる病気です。咳や痰、息切れなどを年のせい、タバコを吸っているからなどと思っている人が多いですが、それは COPD かもしれません。この機会にCOPD について一緒に考えてみませんか？参加費無料。日時、2月4日日曜午後1時から4時。場所、大和高田市西町 1-15 大和高田市中央公民館3階大ホール。内容、講演会午後2時30分から4時。対象、県民。テーマ、肺の生活習慣病 COPD 慢性閉塞性肺疾患をご存知ですか？講師、県立医科大学内科学第二講座栄養管理部病院教授吉川正則さん。肺年齢測定会、肺機能測定。受付、午後1時から1時30分。対象、現在喫煙者で希望する県民。定員40人、先着順。申し込み方法、氏名、年齢、住所、電話番号をファックスまたは電話で申し込み先へ。問い合わせ申し込み先、県中和保健所健康増進課健康づくり推進係、ファックス 47-2315、 電話 48-3034。 就職募集、合同就職面接会。企業・事業所と求職者の出会いの場を提供することを目的として、合同就職面接会を開催します。参加希望される町内在住の求職者は、直接会場へお越しください。事前予約不要、入退場自由、履歴書など持参。日時、1月24日水曜、午後2時から4時。受付、午後1時30分から。場所、青垣障害学習センター1階、視聴覚室。参加企業、4月オープン予定の道の駅レスティカラコ鍵の指定管理者、奈良交通株式会社。町内企業など、おおむね3社程度予定。決まり次第、町ホームページなどに掲載予定。託児無料、先着順。託児申し込みは1月15日月曜までに、観光まちづくり推進課電話 34-2080 へ要予約。個別相談、ハローワーク桜井の相談員による職業相談ブースを設けて個別相談を実施します。主催、田原本町。協力、桜井公共職業安定所ハローワーク桜井。問い合わせ、観光まちづくり推進課電話 34-2080。 警官、防衛省では次の通り募集をしています。自衛官候補生、応募資格、採用予定月の1日現在、18歳以上、27歳未満の男女。 受付期間、年間を通じて、試験日、1月27日、2月24日、いずれも土曜、状況により実施しない場合や日程変更になることがあります。幹部候補生、応募資格、平成31年4月1日現在、22歳以上、26歳未満の人、20歳以上、22歳未満の大卒、見込みを含む短大は除く、または外国における学校を卒業し、大卒に相当すると認められる人、20歳以上、28歳未満の修士課程修了者など、見込みを含む、受付期間、3月上旬から5月上旬、試験日、1時、5月中旬、筆記試験、2時、6月中旬、小論文、口述試験、身体検査、予備自衛官補、応募資格、一般公募、平成30年7月1日現在、18歳以上、34歳未満の人、技能公募、平成30年7月1日現在、18歳以上で国家免許資格などを有する人、資格により年齢制限の上限が異なります。受付期間、1月上旬から4月上旬、試験日、4月中旬。受付期間、試験日については日程が決定次第、次のホームページなどで掲載します。奈良地方協力本部、パソコン用 URL http://www.mod.go.jp/pco/nara/ 問い合わせ、自衛隊橿原地域事務所、電話 29-9060。 21ページ、正社員就職を希望している人へ。10月の有効求人倍率は 1.38 と高率になり、正社員求人も増えています。当初では、正社員での就職を強くお勧めしています。一度、ハローワークを利用されませんか？問い合わせ、ハローワーク桜井、職業相談部門、電話 45-0112。 大井スカウト、式第一弾隊員募集。ボーイスカウトとは、仲間たちと自然の中で行動することにより学び、将来の良き社会人を育てる活動です。小学生以上の男女が入隊できます。入団説明会と活動体験会を開催しますので、興味のある人はご参加ください。日時、1月21日日曜午後2時から。場所、青垣障害学習センター1階視聴覚室。問い合わせ、ボーイスカウト式第一弾譲渡、電話 32-0997。 放送大学4月生募集。放送大学は平成30年度第1学期の学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。出願期間、第1回2月28日水曜まで、第2回3月20日火曜まで。資料請求、 放送大学奈良学習センターへ請求してください。また出願は放送大学ホームページ URL http://www.ouj.ac.jp/でも受け付けています。問い合わせ放送大学奈良学習センター、電話0742-20-7870。町中塾町地域公共交通活性化協議会では、駅前活性化に向け人が行き交う町づくりを目指し、商店による新たな取り組みを行っています。なお、人が行き交うとは、人が行ったり来たりするという意味のほかに、生き生きと生き、物を買うという意味が込められています。和菓子作り体験、日時、2月14日水曜、午前10時から、集合、午前9時50分、場所、初野屋、内容、バレンタインデー特別企画として、チョコの代わりに気持ちを伝える和菓子を作りませんか？定員10人先着順。参加費1人500円。当日受付時にお支払いください。申し込み方法、1月15日月曜から2月9日金曜に、ファックスかメールで氏名、住所、日中連絡のつく連絡先、参加人数を記入して申し込み先へ。問い合わせ申し込み先、観光まちづくり推進課内、町地域公共交通活性化協議会事務局、電話 34-2085、 ファックス 32-2977、メールアドレス、まち、mati@town.tawaramoto.nara.jp。公式フェイスブック連載企画、みんなのアルバム。毎月末頃に、広報俵本で掲載しきれなかった写真の一部を超公式 Facebook で紹介します。みんなのアルバムというタイトルで投稿しますので、ぜひご覧ください。超公式 Facebook QR コードがあります。問い合わせ広報課情報発信係、電話 34-2069。
22ページ、子どもの成長を願って、健やか、今子どもたちは、400字作文応募作品と体験作文から、青少年健全育成推進協議会の事業の中に、400字作文と体験作文発表会があります。これらは町内の小学6年生と中学1、2年生、町内の県立高等学校2年生を対象に募集する作文です。これらの作文から児童・生徒が今どんなことを考え、どのような体験をしているかについて紹介します。400字作文、今大切にしていることという題で、毎年4月に募集しています。小中学生の多くがつながりや絆の面から、家族や友達の大切さを、また命、優しさや思いやり、時間、挨拶の大切さなどについて書いています。小学生の作文では、部団長や児童会の代表などでしっかり頑張りたいという意欲、つまり 最高学年に進級した自覚が読み取れるものが多く見られました。中学生の作文では、入学後間もない新入生ということで、中学生として頑張ろうとする意欲と、一方で新しい環境にうまくなじめるかという不安を述べているものもありました。この400作文の一部は広報7月号と11月号に掲載しています。体験作文発表会、日頃の生活での体験から学んだこと、感じたことなどの作文を毎年9月に募集しています。選ばれた各学校の代表一人が弥生の里ホールで発表しています。今年の発表者の作文は、宿泊訓練や合宿、子ども会活動、お盆、伝統文化、部活動や習い物、動物の存在、体育大会などから学んだり感じたりしたことが書かれ、観客の心に響く素晴らしい内容で表現されていました。2つの授業から、子どもたちは私たち大人が考えている以上に物事を深く見つめ、真剣に考えていることが感じ取れます。私たち大人はその思いや願いをしっかり受け止め、子どもたちの健やかな成長を見守っていきたいものです。障害教育課内、超青少年健全育成推進協議会事務局、電話 32-6193。 お知らせ。平成30年31年度競争入札、参加資格審査申請指名願い、超水道事業含むが発注する建設工事、測量建設コンサルタント等、物品製造等の競争入札に参加するためには資格審査申請が必要です。平成30年31年度の受付は次の通りです。申請要領は1月上旬から総務課契約検査係で配布します。また町ホームページからも入手できます。 URL http://www.town.naradot.jp。 資格の有効期間、4月1日日曜から平成32年3月31日火曜。受付期間、建設工事測量建設コンサルタント等、1月29日月曜から2月7日水曜午前9時から午後5時15分。物品製造等、2月13日火曜から22日木曜午前9時から午後5時15分。土曜日曜日正午から午後1時の間を除く。郵送の場合は期間内必着。受付期間外の申請は受け付けません。受付期間を厳守してください。申請方法、町役場2階201会議室へ持参または郵送で。問い合わせ、申請先、郵便番号 636-0392、田原本町890-1、田原本町役場総務課契約検査係、電話 34-2108。 排水設備の点検、清掃業者にご注意ください。家庭を訪問して下水の排水管の点検や清掃などを行い、高額な代金を請求する業者が全国的に増えています。不必要な点検清掃を頼んで業者から高額な代金を請求されないよう、次のことに注意してください。 町が業者に依頼して排水設備の点検・清掃をさせることはありません。排水設備は各自の責任で管理してください。万が一無断で敷地内に立ち入る業者があれば退去させることができます。排水設備とは家庭や工場などで発生した汚水を公共マスに流すための宅地内排水設備のことです。町では汚水と雨水を別々に流す分流式で下水道整備を進めています。問い合わせ下水道課下水道管理係、電話 34-2076。 23ページ。消防法違反になっていませんか？事業所対象。近年建物に新たなテナントが入居する、入れ替わる、建物を増改築するなどにより知らない間に消防法違反となっていることが多い状況にあります。これらをお考えの人はまず、新たに高額なスプリンクラー設備や自動火災放置設備といった消防用設備などが必要になるかなどを消防署に相談し、必要な届け出をしてください。消防法に違反した場合は4月1日から始まる公表制度により、建物名称、所在地、違反内容を消防本部ホームページなどへの掲載、また使用停止命令や行政処分の対象となる場合がありますので、ご注意ください。問い合わせ、市消防署予防課、電話 33-2461。 区保中央病院での医療費の支払いにクレジットカードが利用できるようになりました。取扱カード会社 MUFG カード、 DC カード、 UFJ カード、 NICOS カード、 VISA、 マスターカード。利用にあたってのお願い。クレジットカードでのお支払いには暗証番号の入力が必要です。ご自身のカードの利用可能額をご確認の上、ご利用願います。利用可能な場所と時間。1階会計窓口、平日午前8時30分から午後5時。第1、第3、第5土曜日、午前8時30分から午後0時15分。1階防災センター窓口、先に述べた以外の時間帯で24時間対応可能。なお、1階防災センター窓口では請求書の提示が必要となります。問い合わせ国保中央病院、電話 32-8800。 第10回特別町域金の請求期限が近づいています。支給対象者は平成30年4月2日月曜までにご請求ください。請求期限を過ぎると第10回特別町域金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。支給対象者、戦没者などの死亡当時の遺族のうち、平成27年4月1日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人。1、町域金の受給受験者。2、戦没者などの子。3、戦没者などの死亡当時生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである。1番、父母。 2番孫、3番祖父母、4番兄弟姉妹。4、1から3以外の遺族で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族。請求先、請求者が居住する市町村窓口。請求受付から国債発行までに時間がかかりますので、手続きはお早めにお願いします。問い合わせ、健康福祉課社会福祉係、電話 34-2098。 天意銀行、11月分。皆さんからの善意は福祉の増進のために使われます。田原本町地域婦人団体連絡協議会、3万円。匿名、2000円。問い合わせ、町社会福祉協議会内、田原本町善意銀行。電話、34-2118。生活安全ニュース。空き巣忍び込みに注意。住宅を対象とした泥棒被害の発生が後を絶ちません。無施錠の窓や玄関ドア、勝手口からの侵入による被害が多発しています。防犯対策、雨戸を閉める、開閉で音が鳴る防犯センサーなどの防犯機器の取り付け、防犯フィルム、防犯ガラスなどの設置による窓の強化、出入り口、窓に補助錠を取り付け、二重ロック、外出、就寝前はもう一度、窓、出入り口の施錠の確認を必ず行ってください。ちょっとした心がけで泥棒被害が防げます。冬装備と最新の注意で安全運転。冬の道路は路面凍結や積雪に伴うスリップ、降雪に伴う視界不良など交通事故の危険性が高まります。車の動き始めや加速・減速は緩やか・ゆっくりをキーワードに慎重な運転操作を心がけ、普段より車間距離を空けて余裕を持った運転をしましょう。雪道の安全運転心得。1、運転技術や車の性能を過信しない。2、急のつく運転をしない。急発進、急ブレーキ、急ハンドル。3、早めの給油。4、早めの減速、フットブレーキとエンジンブレーキの活用。5、冬用タイヤの装着。6、車の性能に応じた運転。用意しておくと便利なもの。1、タイヤチェーン。2、ブースターケーブル。3、牽引ロープ。4、スコップ。5、作業衣、軍手、長靴など。6、除雪用ブラシ。7、工具類。8、毛布、古新聞、ガムテープなど。問い合わせ、天理警察署、電話 0743-62-0110。